2021年5月16日の主の日の礼拝をただいまより行います。立ち上がることができる方はどうぞその場にお立ち上がりください。前奏のうちに心を静め主に向けて参りましょう。招きの御言葉、詩編24編1から6。地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。主が海に地のもといを据え、川の上にそれを固く建てられたからだ。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか。手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受ける。これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの御顔を慕い求める人々である。セラ。三栄新聖歌9番、力の主を賛美いたします。
Bye.
主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは新聖歌のオレンジ色の台紙で仕切られた826ページ、また前の方にも写されておりますので、そちらをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今朝もこのようにして足元の悪い中、一人一人をこの場所に招いてくださって感謝いたします。私たちが崇めるべき方、また頼るべきお方を決して離れないで、いつもあなたを見上げることができるように助け導いてください。そして私たちが心からの礼拝をあなたの御前にお捧げすることができるように導いてください。一人一人の出席者を心から感謝いたします。ただこのコロナの緊急事態宣言の中、この場所に集うことができない方々もおられます。どうぞ主よ、あなたが豊かに憐れみを持って今その方々のうちに臨んでください。ライブ配信を通して礼拝をしておられる方々に、この場所と等しい祝福を持って主よご自身が臨んでいてくださることを信じてありがとうございます。また病や困難の中にあってこの場所に来ることができない方、どのような方法を持ってもこの礼拝を聞くことができない方おられるなら、主よどうぞあなたのその豊かな御手を置いてくださって強めてください。そしてその御言葉によって強められるように、主よあなたが助け導いてくださいますようにお願いいたします。この朝語られる御言葉の上に心から感謝いたします。御言葉を取り継いでくださる山本先生を主よあなた豊かに祝福してください。神の言葉を取り継ぐ通りよい管としてお持ちください。また聞く者一人一人の心を主よあなたが清めてくださり整えてくださって、その御言葉に応答することができるように助け導いてください。その御言葉の本当の意味を私たちがよく理解することができる、その目をその耳を与えてくださいますようにお願いいたします。一人一人の奉仕者を主よあなたが強めてください。見える奉仕、見えない奉仕、あらゆる奉仕に携わる一人一人を主よあなたが豊かに祝福し、あなたの無限の助けをもって強めてくださいますようにお願いいたします。このすべての礼拝を始めから終わりまであなたの御手にお委ねいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。新聖歌21番、輝く日を仰ぐ時を賛美いたしましょう。
雷渡る時
私たちの信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条も黄色い台紙のページ826ページに書かれておりますし、前の方にも記されております。確信を持って告白してまいりましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を右に座したまえる。かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわむ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続けて今月の賛美をいたします。リビングプレイズの鹿のように。
主よ我が魂
それでは本日の聖書の箇所をお開きください。旧約聖書詩編103編一節から五節です。詩編103編一節から五節です。2017聖書では1040ページになります。司会者が代表して朗読いたします。詩編103編ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。今日はこの箇所から主を褒めたたえよと対して山本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。毎週日曜日の朝に行っているこの礼拝、それはこの真の神様を褒めたたえる時間です。この礼拝というのはですね、この普段の生活にはなかなかない、クリスチャンじゃない方からすると礼拝って何するところと、こう、まあ、聞かれることがあるかもしれませんが、もうこれは教会特有の習慣であります。これを大事に私たちは守っています。真の神様のこの作られた世界とそこに満ちている被造物を見、そして世界が作られる前からご自分の子にしようと私たちを、いや私を選んでくれたことに深く感謝し、人となって地上にやってこられた御子イエス様が十字架によって私の罪を帳消しにしてくださったことの意味をかみしめ、主にお会いするため日曜ごとに私たちは集まって礼拝を捧げます。 手にはこうこのようにありますけれども、私たちは神様を礼拝するためにこの礼拝の場に集っているわけです。主を褒めたたえようと題して御言葉を取り継ぎます。お祈りいたします。天の神様、今朝も御言葉の時間をありがとうございます。私たちは雨の日も風の日も暑い日も寒い日も、ちょっと今日みたいにジメジメする天気の時も、また世間がコロナ禍でありってもあなたを礼拝するために集いましたことをありがとうございます。どうか今日の御言葉を通して主を褒めたたえることが何かということを私たちに教えてくださいますようお願いいたします。御言葉を語るこの者の上に神様の豊かな油注ぎがありますように、イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主の素晴らしさをこう表すのに言葉はさほどいりません。いきなりレジュメにそう書いてあってですね、びっくりされる方もいるかもしれません。私たちはあの言葉で、まあね、お互いに人と人とがですね、言葉で表すことが多いんですが、神様をですねこう言葉で表すってとっても難しいことです。ついついですね、こう周りの人を意識して言葉巧みにこうお祈りをすることも全然必要ない。いや、むしろ黙っている中でも主を賛美することができる、主の素晴らしさを表すことができる。主は素晴らしいな、いや神様は素晴らしいなってこう思い、そして反対にこの自分の愚かさ、人間の愚かさや不完全さに気がつくときに、神様が素晴らしい、人はやっぱり欠点があるな、そう思うときに自然と内側から出てくる賛美が溢れてくることかと思います。子供も大人も老人も信徒も牧師も、そして全ての被造物も主をたたえ、まことの神様の御業を褒めたたえることが礼拝なのであります。しかしこれは残念なことに、今の現代社会は、いや現代社会はというか人間社会は主を礼拝することを拒むんです。もちろん主を知らないからということが最初の背景にありますけれども、それだけではなく礼拝することを拒む、まことの神様を讃えることよりもどちらかというと讃える対象は人の功績や人の偉業を讃える、歴史に残る人物、もちろん私も歴史大好きですけれども、でもその人を讃え、その反対に神への礼拝を非現実的な宗教儀式と見下す、だから宗教というふうに言われるわけです。私たちは誠の神様をより多くの人にお伝えしたい、ね、宗教やってんじゃない、この誠の神様を伝えたいと思っていても、結局多くの人たちはそんな非現実なその宗教の集まりにわざわざ時間と労力を割きたいとは思わない。どうせ同じ休みの時間を費やすならば礼拝よりも自分の体を休める方がいい、そう思う人たちがあまりに多いわけです。だから私たちは大変です。誠の神礼拝を拒む人たちが圧倒的に多数、この日本に関してはよくねクリスチャンが 1% だというふうに言われますけれども、ずっとこれが変わらない。 1% がクリスチャンということは 99% がクリスチャンではない方、創価会でも他の、あの宗教でもみんなそうですけれども、あのよっぽどクリスチャンでもずっと数が多いわけですよね。誠の神様を信じて誠の神様を礼拝する人がいつも少数、 日曜日の礼拝を守っている礼拝者はさらにそれよりも少ない。それだけに私たちは心が揺れます。こんなことをしてていいんだろうか、これに本当に何の意味があるんだろうか、神様を礼拝することに意味があるんだろうか。天地万物を作られた誠の創造主、主を褒めたたえるということがこんなにも人々の日常からかけ離れてしまった。今だからこそその意味をもう一度振り返る必要があるんだろうと思うんです。で今日、挙げましたこの詩編103編のこの作者ダビデはもう冒頭からそうですけれども、まあ、これは本当にこう有名な作品の一つですけれども、我が魂を主を褒めたたえよと宣言してますね。誰に対して向けているかって、自分の魂に、自分 の、 体を構成する全て の、 全身にですね、向かって主を褒めたたえよと言うんです。よく深く噛み締めてみるとですね、この言葉はすごいなと思うんです。もちろん口を使います。神様を褒めたたえるのに口を使う。目はどうでしょう。目も時には使うことあるでしょうね。神様の素晴らしさを見るとき、目で神様を賛美する。耳もそうです。耳でね、この神様の作られたものの、音を、そしてまた息吹を耳でする。目や耳や口もそう。心や魂はどうでしょう。魂も主を褒めたたえているでしょうか。いや、ダビデはもっとさらに進んで、彼のうちにあるすべてのもので聖なる皆を褒めたたえよと賛美します。主の皆、主の聖なる皆を褒めたたえよ。自分に言いながら、それはこう後の時代の私たちにもこう進めているんですね。心も体もすべて駆使して全身で主を褒めたたえよと、まあ、ダビデは言うわけですから、これはすごいことです。文化の違いはとても多くあると思いますけれども、日本人はまあ総じて感情を表現するのが非常に苦手だと言われます。大阪人は違うよっていうふうに言われるかもしれません。これは本当にそれぞれによって違いますけど、まあ、そうして日本人はシャイな人たちが多い。なかなかこの自分のこの心にある思いを言葉だけじゃなくて全身でこう伝えることが難しい。私昔アパレル働いてたので、イタリア人などとこう会ったことがありますけど、イタリア人はね、本当にこう言葉も表情もすごい情緒豊かですね。もう嬉しい時には体全身でやるなし、言葉もそうですけれどもたくさん出てくる。さすがイタリア人ですよね。この教会の聖書の中でもね、よくこの愛についてアガペ、エロス、フィデオっていう、よく言われますけども、あれもイタリア人ですよね。日本は愛って言葉は一つしかないけれども、イタリアでは他にもさらに二つぐらい、二つ、五つ、もうちょっとだったかな、愛するって表現がある。これはね、お国の違いじゃないとわからないものがあります。神様を褒めたたえるのも、もちろん、もっと豊かな表現方法がある。体全身で神様を歌い、言葉にし、そして踊り出す。そのイタリア人などと比べると、まあ、イタリア人だけを今言いましたけれども、そう比べると日本人は言葉も表情も乏しくなってしまう。乏しいことが悪いことじゃないんですけれども、まあ、それは お国の違いがありますから、それは本当にこう、ユニークというユニーク。特に、私がいた東北はですね、非常に言葉が少ないことで有名です。 皆さんドサユサって知ってますか？京子さんとこの間話した時に、ね、出たんですけど、ドサって言ったらどこに行くか、ユサって言ったらお湯に入るっていう意味なんです。本当にドサユサっていうだけで相手でコミュニケーションを取れる。もっと短い言葉はあれでしたっけ、けとかくですよね。ね、けはご飯どっかご飯食べる。で、くは食う。そうですよね。あと目が美味しいってことですよね。本当にですね、これはもう、文化の違いがものすごく出てるわけです。何を言いたかというとですね、こう、主を褒めたたえましょうって、こう、教会の礼拝の中で伝えても、本人たちはそのつもりなんだと思うんですけれども、もうなかなか言葉が続かない。シーンとしてしまう。いや、シーンとしてるから別に感動がないわけじゃないんですよ。感動してるけれども、それをこう表す方法がない。それだけなんです。これもまた東北の特徴の一つなのかもしれません。そんなことを考えながら、このダビデの言葉を見ると、ダビデは本当に体全体で神様を褒めたたえるということを表してますよね。先週も紹介しましたけれども、第二サムエル記の最初の方で、主の箱が取り戻されるときに、ダビデがですね、その箱がこうやったやったって喜ぶときにですね、王様の立場にありながら、こう、飛び跳ねたりしながらですね、こう、神様を賛美するんです。それを窓の外から見るですね、自分の奥さんがですね、こう見下すシーンがあるんですけれども、確かにこのダビデの表現、神様を褒めたたえる表現はですね、とても真似できないものがあります。ちょっとね、ここまでちょっと人の目を気にし、ね、一人だったらともかく、人が周りにいる状態でですね、ちょっとあまりにも見苦しくなってしまう。なんかね、そういうふうに私たちはこうついつい考えてしまうんですけれども、その根本の中にある、もう恥じらいもなくこの主の前で、褒めたたえられるという心は汲み取りたいですね。この後に書かれていますこの主が次に、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな、この言葉はどうでしょう。これはもう義理人情を重んじる日本人には非常に共感できる言葉のように思います。主の良くしてくださったことを忘れるな。信仰生活をここまで続けてきたことの醍醐味の一つは、自分に神様がしてくださった恵みがあるという体験だと思います。おそらくその多くはなかなか礼拝やこの交わりの中では語られることが少ない、いやもしかすると本人の意識の中からも失われてしまっている主の恵み自体は失ってないんですけど、恵みの記憶が失われちゃっている。でもここまで信仰生活を続けることができたのは、自分に神様がしてくださったことへの感謝がある、そういう体験だと思います。あの時はこうだったけど、この時はこうだったけども、神様に助けられたな。人に助けられたことも、これはその背後で神様ですから、神様助けられたな、そういう体験がいくつもあると思います。これまで、平凡な毎日をしてきただけで、私は主の恵みがわからないという人ももしかしたらいるかもしれません。私は平凡でした。別にそれほど波乱万丈なわけでもない、特別大きなことを経験したわけでもない、だから主の恵みと言われても、主の恵みなんてあったわね、歌の中に 数えてみよう主の恵みって言われて、数えてもそんなに出てこないなという人もいると思います。でも良かったことはもちろん、良かったことはもちろん数えられますけれども、苦しかったことも悲しかったことも、時には思い出したくない辛い出来事も、振り返ってみると あれでよかったと思える日が来る。これなかなか年数が経たないとなかなか思えないことですが、それが信仰生活の醍醐味なんじゃないかなと思うんです。時が経つと見えてくる。ああ、やっぱり神様はあれも最善だったのかなと思えることがある。皆さんご存知のローマ8章28節にあるようにね、すべてのことに愛働き益となる。あ、これ前の訳の読み方ですけども、すべてのことに愛が働いてくださる、その御言葉の通りにすべてが感謝の恵みに変わってくる。昔は言われるままに感謝しなさいって言われるから感謝しなきゃいけないのかなと思っていたけれども、だんだんとそれが本当に感謝に変わってくる。ベテランのね、この中にはベテランのクリスチャンの人たちも多くいますけれども、ベテランのクリスチャンたちはもっと主の素晴らしさを語ったらいいって私は思うんですよね。いっぱいあると思います。だって長く教会生活してたらそれだけの間主との交わり、主の恵みがたくさんある。もっとね、語る機会たくさんあったらいいと思います。主の素晴らしさをどうぞ後の世代の人に語ってください。さて、主の素晴らしさをもうそういうふうにいくつも体験してきたダビデ、このダビデは後の世代の人に次のように語り継ぐんです。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から贖われる。私は比較的教会で聖歌を歌うことが多かったんで、賛美だと、霊詩ですけど、聖歌だと罪咎を許されなんですよね。この罪咎を許されという聖歌にあるように、主は私たちの罪を許し、一切の責任を負わせないだけでなく、すべての病を癒し、永遠の滅びから命をあがなってくださいました。これだけでも本当に主は私たちに対して、主は私たちにとって恩義のある、もう対応のある方ですけれども、それだけじゃない。まだあります。今日だってそうだと思いますが、流行り病を恐れ、死をとても恐れる現代人に、ダビデは主の絶対の守りを宣言しています。ね。病を癒し、あなたを命の穴から贖われる。死なないようになるということじゃないですよ。病気にかからないようになることじゃない。主は本当に癒しを与えてくださり、そして私たちを最終的に穴から贖われる。ただ死ぬ、体の肉体の死だけではなく、永遠の滅びに行かないようにしてくださる。これが主の絶対の守りです。じゃあ私たちがその、この世での生活の間はどうなんだろうか。続きます。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなると約束しています。この中には若い、ね、高校生や中学生もいると思いますけれども、ね、あなたの若い日に伝道、あなたの作り主を覚えよという言葉、やっぱりここで意味が出てきますよね。若い時からイエス様を知っている、主を知っているということは、一生が良いもので満たされる。うん、これは神様の御言葉の約束です。でも私たちはついつい自分の今の生活を見てみると、神様信じていたって恵みばかりじゃないな、恵み恵みって言うけども恵みより辛いことの方が多いなといぶかしんでしまいます。疑ってしまいます。でもダビデはあなたの一生を良いもので満たされると保証しているんです。 ところが私たちは、まあ、人生楽あれや苦もあるさと、神様の完全な守りを信じるまでには至らないわけですね。確かにいいこともあるけれども、いいことよりも辛いことの方が多い、苦しいことの方が多い。神様が至って、神様がたくさんのいいことをしてくれるかもしれないけれども、神様が一生良いものを満たしてくれる、主が一生で良いものを満たしてくれる、その言葉をなかなか信じきれずにいる私たちがいるわけです。一生を良いもので満たされるという御言葉が信じられていないので、信じきれていないので、だから私たちの内側から感謝があまり出てこない。心の底から神様を賛美することもできないわけなんです。小さい頃から、まあ、教会に連れられてきた私はですね、感謝しなさい、喜びなさいって親に言われてましたけども、それがもうね、しんどくてしんどくて、本当にですね、感謝することがあれば感謝しますよ、でも感謝することが見えないから感謝できない。でもなかなかやっぱりそれは親には伝わらないわけなんですよね。良いもので満たされる、良いもので満たされるという実感がなかなかないから感謝が出てこない。でもだんだんと成長するにつれて分かってきました。自分の最善を願うから、それが叶わないから心から喜べないんですよ。私の願っている通りに、私の思っている通りにならないから、だからそれが最善とは思えない。だから感謝ができないのです。でもどうでしょう、主が一生の良いものに満たしてくれる、毎日3食のご飯を食べることができ、暖かい家に住むことができ、そして仕事を持つことができ、そのように必要なものを全て満たしてください。教会にいる人たちは本当に祝福されていると思います。続いてアンチエイジングもびっくり、若さだってわしのように新しくなる。これね、ダビデがこう言い切る言葉ですけれども、ね、おそらく言葉通りに受け取る人は少ないことだろうと思います。若さがわしのように新しくなることができたら、言葉通りに受け取ることができない。ここに私たちのこのダビデとの間の温度差があるわけなんですよね。神様は本当にこう恵みで満たしてください、でもその言葉通りには受け取れない、なんとなく比喩に聞こえてしまったり、なんとなくそれがこうふわふわと浮いているもののように聞こえてしまう。ここに私たちの聖書に対する温度差があると思うんです。ダビデの半生をご存知の方も多いと思います。ダビデの半生を一言で表すならば、本当に波乱万丈であると思います。サムエル記の、さらっとだけ言いますけど、サムエル記の第1では、まあ、たくさんの話が出てきますけれども、狂った王様にしつこく命を狙われる。若さも気力も、そして油注がれたこともですね、全てが妬ましい。王様に命を狙われ続ける生涯があり、そしてサムエル記の第2に行くとですね、今度は自分の息子に命を狙われる。若い時も年老いてもですね、命を狙われ続けての人生ですよ。もちろん彼自身の身から出たサビもありました。スキャンダルもしました。あるいは自分のこう思いからですね、してしまった罪もありました。国民の支持率、王様でしたから国民の支持率もものすごく下がりました。今の菅さんよりも下がったと思います。人々から彼は終わったとまで批判される。どれだけだろうと思うんです。もう国の指導者として見放されている。そこまで下がるに下がっていたと思いますが、彼は主を褒めたたえることをやめません。私たちはもしかするとなんとなくいい風にダビデを見ているかもしれないけれども、当時の人たちから見れば、ダビデは人間の見方ですよ。人間の見方がすると本当に終わった人、指導者としてもどこまで 評価されていただろうかということを思うんです。もちろんたくさんの功績は残しています。彼が最も大事にしていたことは主を褒めたたえることでした。それこそ逃亡生活の時も平穏な時もいつも主を褒めたたえることをやめません。主がすべてのことを恵みに変えてくださることをよく理解していたからです。栗原先生の時代に、まあ、よく詩編を取り扱っていたのを後で資料で知りました。詩編の本当にこの素晴らしさの一つにはですね、ダビデの生きた証が明朗に書かれていることです。なかなかこれ背景を読み取ること難しいのですが、本当に彼が恵みと感じている。いつも運命に翻弄されていた彼がその都度奇跡的に助け出されるという経験を、その同じ詩編の中でガラッとこう調が変わってくるんですよね。転調していくというような、そういう流れになっています。彼の本当にこの生きた半生はまさに主の恵みのうちにあったということを彼自身が感じている。客観的に見ても彼の、まあ、幼い時から願った通りの人生ではなかったと思うんです。王様になることもね、そうではなかったと思うんですが、主は、そしてまた王様になれたことが本当に彼にとって幸せだと思うんですけども、まあ、もともと思ってたその幸せかどうかは分かりませんが、主が彼の一生を良いもので満たしてくれたと私には思えるんです。これが聖書が伝えていることです。一方で私たち、今の私たちは、私たちが願うことは無事であり、何一つ被害に遭わず、何も不足のないことを願います。これはどこの人たちでもやっぱり変わらない。無病息災、家内安全、大病を患うことなく平和で何も問題のない生活を願います。でもこれはクリスチャンでなくても願う普遍的なものですよね。みんなそれを願っている。病気にならないこと、安全であること、何の災難もないこと。たとえ他の地域で災難が起こっていても、もちろんそれはこうクリスチャンとしてそのことに心を痛めることがあっても、またこれ災難でなくてもですね、あるいは他の人に不幸が訪れた時も、さもしいことに私たちはですね、自分たちの安全と幸せを願ってしまうんです。あんまりこういうことは表には出ないでしょう、心の中で。主よ、私がそうならないようにお導きで、私と私の家族がそうならないようにというふうに願ってしまう。ついついそうじゃいけないと思いながらも自分の安全と幸せを願う。だからそれらが得られないと主を褒めたたえることがたちまちできなくなってしまうわけなんです。なんで、どうして私に限ってこんなことが。私はとても今は主を褒めたたえる気持ちにはなれません。賛美できません。そんなことを考えるとダビデのその姿勢に学ばされます。さて結論です。誠に主は褒めたたえられるべき方だというのが聖書の結論です。主は褒めたたえられるべき方、主は賛美を受けるべき方。なんで日曜日に必ず集まって礼拝を捧げなければいけないのか。変わらない日常も恵みであり、激動のような涙と苦難の日々も過ぎ去れば恵みであり、あるいは肉体の衰えを感じ若さを羨むことも恵みであり、死を恐れながらも御国に行ける日を思うことも恵みであり、他にもキリがないほど あげたらあげられるほどの恵みがあるにもかかわらず、私たちはなかなかそれに気がついていない。普段の生活の中にたくさん神の恵みがあるにもかかわらず、それを数えることさえできない。主の御業が見極めることができない。そして憐れみ深く、情け深く、怒るのに遅く、恵み豊かな主をあんまりよく知らないままに礼拝を捧げているのだろうと思うんです。このままじゃいけない。私たちの主はそういう方じゃない。主は褒めたたえられるべき方、賛美を受けるべき方。私たちの人生を生まれた時から、いや生まれる前から導き、そして良いもので満たしてくださるこの主を感謝し褒めたたえる、この礼拝こそが私たちのしなければならないことであるんです。ですから私たちは今朝も主を褒めたたえたいと思うのです。人間の営み、人の営みすべてに恵みを待ち加えてくださる主を覚え、共に礼拝をお捧げいたしましょう。お祈りいたします。天の神様、今朝は主を褒めたたえることを教えてくださりありがとうございます。表現はそれぞれ異なると思います。言葉で表す人も、体で表す人も、心に秘めて言葉に出さない沈黙の中に主を賛美する人もいると思います。しかし聖書が私たちに勧めているように、すべての作られしいものが神様を讃え、神様を賛美する日が来るようにと心から切に願います。誠に今の社会はあなたのことを知らないし、あなたを礼拝することを否定します。そして人間が称えられ、人間の偉業を称え合う、そのようなことが毎日のように繰り返されていると、私たちも神様を感謝することを忘れてしまいがちです。たくさんたくさん私たちの周りに恵みが転がっているにもかかわらず、私の最善を思う気持ちが、そのゆえに神様に感謝がつながらず、褒めたたえることがなんとなく形式的になってしまう。そんな私たちに今日も御言葉を持って導いてくださったことをありがとうございます。ダビデの激動の人生を通して改めてそういう中にあっても主を褒めたたえ続けた彼の信仰の姿勢に今日も学ぶことができました。どうか私たちもたとえどのようなことがあっても神様を褒めたたえることをやめずに、これからも歩むことができるようお導きください。そのために教会の礼拝は必要です。年に53回ある礼拝、1回ぐらいなくても、いや礼拝を閉じてもそんなことはない。毎週毎週、毎回毎回主を褒めたたえることが、どうぞこれからも続けられていくことができるよう、どうぞ導いてください。日本にあるすべての教会を、 FKK をはじめすべての福音派の教会や他の教会、ペンテコステやカリスマ、そしてリベラルの教会も、あるいはカトリックであるとか他のすべてあなたの体に属する教会が、どうぞ祝福を受け、神様を礼拝することができるよう導きくださいますようお願いいたします。また一人一人皆さんの心の内にあるさまざまな問題のうちにも、主がどうぞ行き届いてくださり、このことを通してさらにあなたを褒めたたえることができるよう、どうか切に切にお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。それでは、今から、すいません、御言葉に感謝して賛美をしたいと思います。新聖歌の42番、褒むべきかな。感謝の献金の時を持ちたいと思います。献金は主に対する御言葉に対する感謝を表して行うものです。ですから、まだ主がよくわからない方、あるいは、ご用意のない方はですね、袋が回ってもそのまま後ろに、袋を送っていただいたら全く問題ございませんので、よろしくお願いいたします。それでは係の方、よろしくお願いします。
父なる神様、皆を舐めて賛美します。5月の第3聖日ともに礼拝を捧げることができましたことを心から感謝します。詩編の103編より、あなたのたくさんの恵みについて思いを巡らし、あなたを舐め感謝し賛美する、そのひとときとなりましたことをありがとうございます。私たちはいつも今の状態を当たり前だと思ってしまうところがありますけれども、当たり前であることは何一つなかったのだということを思い知った一年でした。毎日の生活が守られていること、こうして礼拝が捧げられること、一つ一つのことをあなたの恵みとして数えていくことができますように、共に皆さんで礼拝することができる日まで、それぞれの場所で 聖書の御言葉を通して祈りを通してあなたとお出会いしながら感謝と賛美を捧げていくことができますように一人一人を導いて整えてください。これから献金をいたします。どうぞあなたの御用のために清めてお持ちください。感謝して皆によってお祈りします。
アーメン。それではお立ち上がりください。父御子御霊の賛美詩祝祷を先生にお願いします。
いたします。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。
それでは歓迎と報告の時を持ちたいと思いますが、今日、初めて来られた方あるいは、本当に久しぶりに来られた方いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃらないようですので全ての方を歓迎します。報告が、ある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、
ハーブと同期この礼拝の後にありますので、
はい、それでは司法の方に、移りたいと思いますが、教会ニュースと今週の予定を確認します。明日は、KK の実行委員会があります。Zoom によって朝の10時半から開催されます。福井講演会のですね、良き、話し合いがなされるようにどうぞお願いください。今週土曜日はこのミニストリーのミーティングを10時から行います。Zoom ですか？あって行いますので、そのために、お願いください。次週はペンテコステの礼拝です。主の御霊が注がれる教会となるようにお祈りください。御言葉にご期待ください。次週の御言葉も、修法の方には、書かれておりますのでそちらをご覧ください。祈りの課題を お呼びしておきます。羊の働きとその家族のために、高齢の方、病を抱えている方、事情により礼拝に集えない方のために、生活に困窮している方や不安を感じている方のために、教会の中長期展望が与えられるように、
新型コロナウイルスの感染が収束しますように、今日のことを覚えてお祈りください。その他に何かありますでしょうか。なければ礼拝をここまでとしたいと思います。12時には、参加したいと思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。日本の場の時には
今そこまで行くんだから本当に。